This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
皆さんこんにちは。ポッドキャスト番組政治道楽 TBS ラジオ記者の澤田大樹です。 TBS ラジオプレゼンツ政治道楽は趣味について語るように政治を語っていこうというポッドキャスト番組です。毎週月曜日に毎回20分ぐらいの番組をいつも配信してますけれども、今日はイレギュラー配信ということで、岸田総理による施政方針演説など政府4演説があったということで、施政方針演説で岸田総理が何を話したのかということについて、今日短くではありますけれどもお話ししたいと思います。このまあ施政方針演説、そして所信表明演説というのが、なんとなく総理が話す2つがあるんですけれども、所信表明演説の方は臨時国会の時に多くやられるんですけれども、施政方針演説は1年間この政府がどういうことをやってきますかということについて話す演説です。で、通常国会の冒頭にやることが多いです。で、一緒に、施政方針演説を総理大臣がやって、その後外交演説というのを外務大臣がやり、財政演説というのを財務大臣がやり、そして経済演説というのを経済財政担当大臣がやるというのが通例になっています。で、通常国会の、開会初日に、開会式というのをやった後にこの施政方針演説をやるというのが流れなんですけれども、今回に関しては、自民党の、派閥の政治資金問題というのがあったために、その政治資金について国会で説明する前に、こういう政府が何をやるということを話すということはふさわしくないであろうということで、野党側から抗議が入り、開会式の後に、週末を挟んで、月曜日に、予算委員会をやって、そこで岸田総理が説明をするという場を設けた上で、火曜日の今日、施政方針演説が行われたということになります。で、これ、全く同じ原稿を衆議院と参議院でそれぞれやるというのが流れでして、私は、今日に関しては衆議院で、取材した分についてお話しできればなというふうに思っています。で、まず何から触れていくか、大体これ施政方針演説、安倍総理の時から顕著なんですけれども、何らかのエピソードを、頭に持ってきて、そのエピソードについて語りながら、全体のそのテーマに沿って、全体の政策を語っていくというふうになりがちです。で、岸田総理、に関してなんですけれども、過去結構ここがばらついてまして、全く、触れてない時もあるし、触れてる時もあるというふうに、結構、スピーチライターの人と一緒に作ってったりするんですけれども、そこは結構ブレている。まだ統一されてないというふうな言い方、統一してたからいいってもんでもないんですけれども、岸田総理に関して、例えば去年の、施政方針演説だと、欧米に訪問した時に、ある国の首相から、なぜ日本では議会のことを英語ではパーラメントではなくて、ダイエットというのかと、いうふうに聞かれましたと。で、ほとんどの国ではパーラメントと呼ぶんだけれども、日本ではダイエットと。で、ダイエットというのの語源は集まる日という意味を持つラテン語ですと。で、今日から国会が始まりますということを言っていて、じゃあなんでそうなのかと、なんでダイエットなのかということには答えのまま、そのまま、施政方針演説が進んでいくという、謎な、スタートをしたというところからも、岸田さんの、スピーチライターさんと共に作られたこの、統一した何かがあるというわけではないということがよくわかるかなというふうに思うんですけれども、今回に関してはやはり1月1日に起こった、能登半島地震についても触れざるを得ないということで、冒頭に、地震について触れました。で、亡くなった方に、冥福と、あと被害に遭われた方へのお見舞いというところから始まって、今回の地震の状況ということについて説明があると。 これはまあ皆さん報道でも、知ってると思うんですけれども、まあ、半島だったということで道路が寸断されてしまうと、物資あるいは救助が行き届かないというところがあったっていうところだとか、やはり高齢化率の高い地域にまあ直撃してしまったよといったようなところ、まあ、そんな中でも、まあ、あの自衛隊それからまあ消防とかですね警察とかが応援に入って、不眠不休で活動した結果、まあ、少しずつ動き始めているという中の話で、その中で、こうした状況の中でも何より素晴らしいな被災者の皆さんまた支援に携わる皆さんの整然とした行動と絆の力ですと、発災直後の大混乱した状況では、皆さんの忍耐強い、協力によってだんだんと落ち着きをとも、取り戻していますというふうに言っていて、その後に能登は優しいや土までもと言われる外に優しく内に強靭な能登の皆さんの底力に、深く敬意を表しますというふうに言っています。でここで出てきたのが絆の力というワードでして、これが今回の施政方針演説の中での一つのキーワードになっています。で、まあ、この冒頭のところで、まあ、能登の話なので、能登は優しいや土までもという地元の言葉が入ってくるというあたり、まあ、ここら辺が、まあ、気を使っているというか目配せしてますよというところが、まあ、よく分かってくるような、施政方針演説になっているかなというふうに思います。で、その地震についてどうするかというと、まあ、異例の措置でもためらわずに実行していきますということで、まあ、予算案をまあ組み替えて、予備費を増やした。予備費5000億だったのをそれを1兆円にしましたと。これで機動的にまあお金を使っていけますよということで、政府としては切れ目なく、できることはすべてやるという考えで、全力で取り組んでいきますというふうに言って、まあ、これは与党側の席から拍手が出ると。でさらにその新たにその政府の中に私をトップとした令和6年能登、半島地震復旧復興支援本部というのを新たに立ち上げますと。でその中で、被災地の再生まで責任を持って取り組んでいくというふうに、決意をしました。で、岸田総理、できることは全てやるというのは結構使うワードでして、これこの後も、出てくるというふうになります。でその後は、何について触れるかというと、まあ、被災地を視察した時の、所感について触れていくということで、いろんなお話を聞きましたと。でその中ではいくつか、新たな取り組みというのができてますよというところで、自衛隊とかがまあ空輸とかを担って民間業者が倉庫での管理とか、トラック配送をしてますよと、そういう連携ができましたよということだとか、断水したところに今、民間のスタートアップ企業がその水生活用水をろ過してあのシャワーに再利用できるような、キットを持ってきてくれましたよとかっていうような、こととか、民間とその行政とかとの、まあ、連携がうまくいってますよと。でそこのところその例を紹介した上で、まあ、これらに共通しているのは日本人の伝統的な強みである絆の力、ここで出てきますね。絆の力がデジタル、スタートアップ、新たな官民連携、資源循環など新しい要素と組み合わされてパワーアップし、日本の新たな力となっている姿ですと。でここで出てきた新たな力というのを今強調しましたけれども、この新たな力と絆の力という2つが今回の施政方針演説の大きなテーマとして、岸田総理が掲げて、それについて自分の政策と絡めながら、論を展開していくというのが、まあ、今回の大きなテーマになっています。で今の、地震の件について触れた上で、その後今年をどうしていくかというところで、2つ目のテーマとして、まあ、成果を実感していく年にしますということで、震災の現場だけではありません、日本の経済のいろいろな場面で新たな力が動き出しています。ここでも出てきましたね、新たな力ということで、これから、まあどういうふうに政権をここから担っていくかって、運営していくかということについて語っていっています。まあ、政権になって2年4ヶ月の間に、まあ、コストカット経済から、新しい資本主義を実現して日本を大きく動かしていくんだということを言ってまして、まあ、賃上げが今始まり出していますよというところで、まあ、30年ぶりの水準となった賃上げだと。で株価も上がってると。で日本経済が新たなステージに移行する明るい兆しが随所に出てきていますというふうに、まあ、これまでの成果を強調しているんですね。ところがそこで、 議員席の方からは後戻りしてるじゃないか、裏金というヤジが飛びました。ということで、やはりこの裏金問題については、触れなければならないということで、次の段階で、すぐに触れます。で、これ政治刷新本部について触れるんですけれども、政治の安定なくして政策の推進はありませんと。で、国民の信頼なくして政治の安定はありません。今その信頼が揺らいでいるっていうふうに、現状について触れたところで、野党席からだと思いますけど、誰のせいだというヤジが飛びました。で、ここから自民党の、政策集団、岸田総理は政策集団というわけですけれども、政策集団の政治資金問題について触れていくと。で、政治刷新本部において、集中的な議論をして、お金と、人事っていうのを派閥から切り離しますと、ここでようやく派閥という単語が出てくるんですけど、切り離しますということを、宣言すると。政策集団がお金と人事から完全に決別することを決めましたというふうに言いましたと。で、ただ、議場の方からは、第三者委員会を作れというような、宣言が出ました。その中でも政治の信頼回復に向けて私自身が先頭に立ってこれらを必ず実行してまいりますと。つまり派閥から、お金と人事を切り離すということを、進めていきますよということを言いました。で、その後は岸田総理、大体岸田内閣になってから一番最初に来るのは経済の話なんですけども、ここでようやく経済の話が来ると。昨年10月の所信表明で経済、経済、経済と申し上げました。その思いは今も全く変わっておりません。経済の再生が岸田政権の最大の使命である。もう一度この場でお誓いいたしますということで、経済、経済、経済というのが去年の、臨時国会の時に話題となったわけですけれども、そこのところでヤジがすかさず飛びましたね。裏金、裏金、裏金だろうというふうなヤジが飛びました。はい、というわけで、やっぱり経済の話になってもそこの部分に関してまだ何一つ解決されてないよということが議場のヤジからも非常によくわかるような演説になっています。で、経済については何について触れたかというと、やはり先ほども言った通り賃上げの部分で、今年に関してはさっきも言ったように30年ぶりの高い賃上げ水準であると。で、最低賃金も上がってますよと。で、この流れをどんどん、実感してもらえるようにしていくと。で、そのためには政府による公的賃上げもしていきますよと。これまでその介護とか福祉の現場にいる人たちに対しての給料を上げるということをやってきましたけれども、今度は公共事業とかそういったところにも影響を与えるようにしていきますと。で、特にその中では今話題になっているのはそのトラックドライバーの、2024年問題なんていうのがあったりもしますけれども、トラックドライバーの大幅な賃上げに向けて法律の、それを進めるような法案も出しますよと。あと建設業についても同様の法案を出していきますよということを、宣言をしたということになります。で、その後は結構細々といろんなことを、やってまして、新幹線の話だとかですね、あとは脱炭素とかっていう話、それから、スタートアップの話、AI の話など、かなり幅広くやる。これに関しては、施政方針演説は本当に政府としてこんなこともやります、こんなこともやります、こんなこともやりますって並べていくのが、施政方針演説でもあるので、こういうことをやってきますということが、伸びていると。その中で例えば万博というのもありまして、万博の費用については外部の専門家の知識も、知見も活用し、その適正性を継続的にモニタリングしていきますということを書いています。その前段として、新型コロナや大規模な自然災害を乗り越え命への向き合い方、社会の在り方を問い直す機会となる、大阪・関西万博の成功のためオールジャパンで進めていきますというふうに言っています。ちょっとオリンピックの時を彷彿とさせるような流れかなというふうにも思います。で、続いて社会についてということで、人口減少について、対策をしてきますということも言っています。で、その中でも今政府ができることは全てやるの構えで全力を挙げていきますという書き方をしています。で、教育費、子ども子育て費が、GDP 比で 16% と OECD トップのスウェーデンに達する、水準となったと。これは成果を強調しています。で、その中で、児童手当ですね、の拡充とか、高等教育の負担軽減とか、 そういうところが今年、本格的にスタートしますよというところで、これをどんどん実行していきますと。でまた子どもに対する性犯罪のところで、日本版 DBS なんて呼ばれたりもしますけれども、子どもの性被害を防止するための法制度について今国会での法案提出を目指しますというふうなことも言っています。で女性についてなんですけれども、女性活躍ということは政府は繰り返し言ってるわけですけれども、その中でも特に女性役員比率の目標に向け人材の採用育成を支援しますというふうなところを読み上げたところで、自民党が変わらなきゃということで、自民党役員に女性が少ないというところを、野党側は指摘をしたということになると思います。
This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
で、その他のところで次は地方創生、あとはあれですね、ライドシェアについても話が出てまして、6月に向けて、ライド、シェアの、に関する事業の、法制度について進めていきますということも宣言しています。で続いて地方創生なんですけれども、地方創生なくして日本の発展はありませんということで、それぞれの地域においても絆の力を基礎に新しい取り組みが始まっていますというふうに書いていて、観光や農業などの基幹産業の発展を支援し、そして安心して暮らせる、地域を守り抜いていかなければなりませんというんですけれども、この後にですね、この絆の力とは何なのかということがちゃんと説明されないまま、この冒頭の絆の力を基礎にという、能登地震のところで触れたワードを使ったはいいけれども、それについての説明がないため、この絆の力とは何なのかということがこの項で見てもですね、よくわからないんですね。でこの地方創生のタームでその絆の力というのが出てくるとなると、いや自助でやってくださいというふうにも取れる可能性があって、自助共助でやってくださいというところで、政府は極力、政府なり行政なりちょっと関与としては度合いが下がりますよというふうに受け取れなくもないので、ここで安易に絆の力というワードを使うと結構誤解なのか、それが本心なのかもしれないけども、そういうのを生む可能性があるなと思いながらこれは聞いていました。で外交安保に関しては、割とこれまでの、もちろんウクライナ情勢とか中東情勢なども踏まえながら、例えば日米同盟の強化とかですね、あと韓国や中国との関係とか、そういったところについて言及しているというところですね。ここで新しいところというのはなかなか、見出しにくかったかなというふうに思います。で、私も宮原、ジフリーさんもなんですけども、沖縄にいたということで、沖縄についてはどう書いてるかっていうところで言うと、基地負担の軽減にも引き続き取り組みます。普天間飛行場の一日も早い 全面返還を目指し、辺野古への移設工事を進めます。また沖縄経済を強化すべく支援を継続しますというような書き方になっています。ここもあまり変わっていないかなというふうに思います。で、最後の前のところでは憲法改正と皇位継承について、触れています。で憲法改正については、去年たくさん議論をしてくれたことを歓迎すると。でその上で、今年、それ以上に積極的な議論を行われることを期待しますと、ここまでは大体言うんですけれども、さらにあえて自民党総裁として申し上げれば、自分の総裁任期中に改正を実現したいとの思いに変わりはなく、議論を前進させるべく最大限努力したいと考えています。今年は条文案の具体化を進め、党派を超えた議論を加速してまいりますといったところで、自民席がすごく大拍手で盛り上がったんですけれども、政府の、施政方針演説の中で、自民党総裁としてさらに、政府としては憲法の遵守擁護義務があるわけですけれども、そこで憲法改正について触れていくというところはちょっと、イレギュラーなことかなというふうに、個人的には感じました。もちろん党勢として自民党としてはあるということは承知はしてますけれども、この場で言うということは、ある種岸田総理の意思というものを感じました。 で、皇位継承については、皇族数確保のための具体的方策、等を取りまとめ、政府から、国会に、ご報告しておりますと、早期に立法府の総意が取りまとめられるよう国会において積極的な議論が行われることを期待しますと、まあ、こっちについては、進めますよというところを、ちゃんと、書いていると言っているということになります。で最後結合のところなんですが、まあ、ここは、大体冒頭のところと、対になるというところでこうやって述べてきましたけれども、最初のこういったところと、合わせてこういう政策をしていきますという場所になりますけれども、ここで触れたのは、平成28年の熊本地震について触れました。でその中で多くの陶芸品が破損したんだけれども、そこに手を伸ばしたのは輪島塗りの職人たちであったと。で割れた 陶片 の陶器 の破片を集めて、漆と、金でつなぎ合わせる輪島塗りの、金継ぎという技法で見事に修復したというところのエピソードを入れて、被災地を思う絆の力と若者たちのアイデアとクラウドファンディングによる支援が組み合わされ、日本の新たな力が輝いた瞬間でしたというふうに触れました。まあ、ここで冒頭のところが回収されたということになります。で、伝統と若さ、民間企業と公的機関、地域社会とスタートアップ、今回の震災にあたってもこうした様々な組み合わせによって生まれる新たな力が能登を取り戻す原動力となっていますというところで、でこの新たな力は被災地にとどまるものではありませんということで、まあ、こういう人たちがいますよということを触れた上で、デジタル、グリーン、官民連携、スタートアップなどの新しい要素と組み合わせていく、そうすれば明日は今日より良くなる日本に向かう、確かな力となっていくと確信しますと、まあ、この明日は今日明日は今日より良くなるということも岸田さんよく言うというところを、まあ、最後のフレーズとして持ってきたと。で日本を変えていくこのチャンスを必ず掴み取る、この必ず掴み取るは去年の、臨時国会の時の所信表明で使われていたワードですね。まあ、その岸田さんのワードを、まあ、フル活用、今回使ったワード絆の力、新たな力に加えて、岸田さんがよく使う、明日は今日より良くなる日本っていうのと、必ず掴み取るっていうところを入れ込んで、最後に、与野党それぞれの立場はありますが議員閣議とともに次の世代のために全力を尽くそうではありませんかと呼びかけて、まあ、締めたということになります。で、まあ、今回の演説を受けての、まあ、各党の反応なんですけれども、まず、立憲民主党の泉代表は力ない演説でしたねと、経済を言おうが震災復興を言おうがこれだけ裏金裏金裏金と、もう本当に自民党自身が汚染されているその手で、その汚れた手で経済対策ができるのかというふうに批判的に述べています。また、維新の馬場代表ですけれども、ワクワクドキするような中身ではなかった、まず、今年こんなことをやってきますよ、こうなりますよみたいなところが前面には出てこなかったというニュアンスで多分、おっしゃってるのかなというふうに思います。で玉木代表は政治と金についてなんですけれども、まあ、お手盛りになるので自民党には任せられないという話をしていますということで、まあ、今日の、施政方針演説をこう見てきましたけれども、明日からは、木曜日は衆議院と参議院、そして金曜日は参議院と、まあ、3日間かけて、各党の代表による、まあ、この施政方針演説に対する代表質問というものが行われます。まあ、その中でこの演説の中身に関して問うていくということになりますけれども、まあ、代表質問って結局一方喋りで、この一方的に、まあ、岸田総理が喋った施政方針演説に対して、こうこうこうじゃないですか、こうこうこうじゃないですかっていうふうに、まあ、各党の代表が質問していくわけですけれども、まあ、それに対して総理側が、まあ、回答をすると。で回答したことで答えが十分じゃなくてもそれで終わってしまうというのが、まあ、代表質問の、場でして、なのでここがおかしいじゃないか、ここがおかしいじゃないかっていうことを割と解明するための、場ということでもなくて、むしろそのここはおかしいじゃないか、うちだったらこうするよっていうようなところを示す場でもあったりするのがこの代表質問です。なので各党がこの政府の案に対して、いやこれは不十分だよ、うちだったらこうしますっていうのを提案する場にもなってくるので、そういった面でもそういった見方として、まあ、代表質問を見ていくという見方もあるかなというふうに思います。で、正式には、まあ 1対1、一問一答のやり取りが始まるというのは、来週2月5日から、予算委員会が衆議院でスタートします。そちらの中では、答えなかった場合は今の答えてないですけどと言って何度も何度も聞くというようなやり取りが、始まっていくということになります。で、それに向けてなんですけれども、今日野党の国対委員長が、国会内で会議をしまして、自民党側にある要望を出しました。それは派閥の政治資金をめぐる問題で、この間ずっと自民党側は実態把握がなされていなくて、誰がいくらもらってたのかとか、誰がいくら裏金化していた、収支報告書に記載されていなかったのかというところを、明らかにしてきていませんでした。なので、それについて、誰がどうだったのかという全員に対するアンケートをしろというふうに野党が要望をしました。で、それと、安倍派の幹部だったり、あるいは、多額の不記載が、判明している二階元幹事長らを、国会に呼ぶということもしてくれという要請を出しました。で、これに対して、回答がない場合は、予算委員会に関して、質疑を行わない可能性についても、言及をしたと。具体的な言い回しとしてはしてないんだけれども、普通に始まらない可能性もあるというニュアンスのことを、安住国対委員長は話しています。なので、この辺に対して自民党がどういう対応してくるのかということが、今注目されています。今入っている情報だと、参議院の、石井国対委員長の方は、かなり前向きな回答をしたということなので、参議院の側からむしろスタートしていくという可能性もあると、スタートするというのは、動きが出てくるという可能性もあるというふうなところも、見えてきていますので、それが週末に向けての大きな動きというふうになっていくかなというふうに思います。というわけで、今日は緊急の配信ということになりました。岸田総理による施政方針演説の中身を、ざっくりですが見てみました。全文は、インターネットにも上がってますし、音声で聞きたい、ヤジも含めて聞きたいということであれば、荻上チキセッションでも、音声を使って今日、ジャーナリストの神保哲夫さんと一緒に、解説をしていますし、もちろん全文は全部の音声に関しては、国会のホームページ、インターネットの、中継サイトで、ご覧いただけますので、ぜひ、見てみてください。政治道楽では皆さんからの感想もお待ちしています。ツイッターではハッシュタグカタカナ政治道楽でつぶやいてみてください。ご意見ご感想もお待ちしています。アドレスは sd-tbsradio@tbs.co.jp sd-tbsradio@tbs.co.jp です。前回の配信ちょっと、音が宮原さんの声と僕と、矢ヶ崎さんの声がちょっとバランスが取れなくて、聞きづらい音声となってしまったようです。すいませんでした。次回の配信は多分大丈夫ですし、今日は私だけなので大丈夫だと思いますけれども、引き続き、この番組を楽しみにしていただければなというふうに思います。政治道楽、今回はこの辺で。ここまでのお相手は TBS ラジオ記者の澤田大樹でした。それでは。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ。
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
おしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
え、なんて言った。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。